赤いリンゴに唇寄せて黙って見ている青い空。そんな和尚の一人ごと。
はい、おはようございます。6月最初の放送です。そんな和尚の独り言、横田市平賀町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただくお時間です。いや、お嬢様、リンゴの歌でスタートでしたね。
そうですね。
うん。何か、
そうそう、今週も
ですね。ですね。
今週もね、濃い一週間を過ごさせていただきましてですね、非常に濃いんですけども、はい、まずのっけからですね、メガネが壊れたというこのね、あら、目が超しょうな。
本当だ、赤いフレームでおしゃれですけど。
そうそうそう、メガネをですね、壊してしまいましてね。
踏んじゃったんですか？
そうです。猫を踏んだわけではないんで、メガネを踏んでしまいました。それもですね、なんか夜トイレに起きたらメガネがちょっとなんか床に落ちてたとこ、ちょっとバリンと踏んでしまった時にですね、いや、なんか踏んだなと思ってね、明かりをつけて見た瞬間にメガネだった時にですね、あまりのショックでですね、もう、目が点になるっていうよりもですね、もう、目が見えなくて、どんなもんみたいな。いやー、やっぱりショックですね。
そりゃそうでしょう、少様。
物が壊れるというのはですね、まずショック。その中でもね、自分のメガネがね、もう壊れたというのがね、もう一番でしょう。これ夜中の話ですが、もう気持ちがね、落ち込んでですね。どっかね、レンズがね、飛んできましてですね。
はい。
レンズを探すのに30分かかりました。どこ行っちゃったレンズは
ってね。あ、でも見つかったんだ。
見つかりました。
うわぁ、お嬢様。
大体そんなとこ、とんでもないところから見つかりますからね。なんでこんなとこにあんだろうみたいな。
飛んでった。
なんかね、いや、なんでここにあんのなんて。もう探して探してですね。なんでなくなるんだろうって。
どうしてなくなるんですかね。
そう、なんかね、もう狐につままれたみたいですね。
包まれたんじゃなくて。
きつねにつままれた。つままれた。
間違えないようにしたいですね。
そんなもんでですね、もう、で、メガネが壊れたということで、自分のほら、やっぱ視界が失われてしまうという、この恐怖にですね、打ちひしがれてですね、いやーもう、メガネ、あとね、貝のメガネどこにあるんだろうみたいなね、もう、どこから出てくるんだろうみたいな。次の日の朝探しましてね。
そうでしょう。
あったあったみたいな。
で、
これかけりゃいいのかななんて思ったらね、かえってこっちの方がよく見えるなんてね。そんなことはないですけど。ところがね、やっぱメガネを変えるとですね、目が疲れるんですね。
そうなんですよね。
そうそう。なんかこれね、やっぱこう、どのそのメガネも、その目とですね、そのレンズのこう距離ですかね、これによってですね、多少ね、こう目が負担を負うっていうかですね、慣れるまで大変なんですけども、慣れてしまえばっていうんですけど、まあ、その順応性もですね、ほら、少しずつ失われてますから、なんかこの一週間ね、こう目がね、なんか調子悪いなって感じ。
そうでしょう。
物がよく見えないな、ね。
ああ、そっかそっか、まあ、愛着どうのこのより、まず見えないっていうのがね。
それに、まあ、見えないっていうか、見えづらいっていうか、
見づらい。
見えにくいっていうかね、
見えにくい。
ここがですね、こう表現が、まあ、多分見えるんですけど、こうどうもこう疲れるようにこう見えづらい、見えにくいっていうことがこうありましてね、やっぱり疲れますの。
そっかそっか。ほら、今日ですね、ツイキャスでお嬢様、始まる前からドンさんでしょ、グッドタイムズさん、イケちゃん、それからキクオさん、ナメヌコさん、いろんな方が来てくれて心配してますよ。
レスポンスがいいですね。パパーンってこきますからね。
え、老眼って
老眼です。
視力悪いんですか？
老眼でございません。
はい、
まあ、当然老眼も入っているでしょうね。なかなか、そういうのはいろんなあるじゃないですか。ほら、近眼、老眼、なんか、遠視、
そんなにいっぱい。
なんか、あとね、なんかあるじゃないですか。はい、あと緑だとか白だとか。
わかんないけど。そんなに
緑だとか白、そんな症状はあまりないんですけども、とにかく見えづらいっていうのがね、だから、でも、だんだんに目が見えなくなってくるのでですね、でもほら、じゃあ大人はですね、そこ何て言うかというとですね、いや、私は目は見えないけどね、心の目がよく見えるようになるなってこう強がっちゃったりしてですね。
あ、強がりました。
これはもう完全にもう強がりでしょうね。目も見えないのに人の心が見えるのか、どんなもんなんですかね。 まあ、見える方もいらっしゃるんでしょうけどもね。
そうですね。
私の場合はですね、どんなもんなのかななんて思ってますけどもね。そうやってですね、この目の悪いところにですね、たまに電話がかかってきましてね、おじさん、確かちょっと手伝ってくださいって、こういうね、電話が来るわけですよ。
何ですか？
それがですね、何の電話だったかっていうと、
はい。
なんと、ちょっとリンゴのですね、鉄火作業を手伝ってください
と。そうか、そうか。
なんか、予定した人が、なんか来れなくなってね、お師匠さんだったら何とかしてくんじゃねえかなってね、電話来るんですけど。
あ、何そういう相談も、さすがお師匠様ですね。悩んだ困り事があればすぐお師匠様へ。
もう助さなくですね、なんか電話来まして、じゃあ私鉄火すんのみたいなね。でもやったことないけどもね、なんてね。でもまあいいやって経験だからって、で家族連れてですね、
はい、
行くわけですよ。のこのこのこのこ
家族連れで素晴らしい。
まあ、とりあえず行くと
心強い、
どんな格好していくのかもよく分かんないですけど、とりあえずはまあ、とりあえずはまあ長袖着なきゃまずいだろ
う
みたいな、
ね、そうですね、
長袖着てねやるんだろうなんてね、思いながらですね、手袋でも運べようじゃろうってね、もう帽子もかぶっていこう、一応は格好だけはしていくんですけどね、
格好から大事。
何やるんだろうなんてね、全然分かんないのでですね、とりあえず行く、とりあえず行く、
どうでした？
そしたらですね、なんかこういう風にしてくださいという説明があるんですけどもね、なかなかね難しいもんですよ。あなたの周りだってね、平地のですね、ほらリンゴの木あるんじゃないですか。
そうそうそう、いやうちは山ですから、橋もかけて斜めになってるところでこううまくね、リンゴの初見っていうんですか、なんていうんですか。
そういろいろありますね、まあ、初見するっていうのもですね、やっぱ工程はですね、2月からですね、もう雪かきから始まりますから、雪かき、枝払いから始まります。あと受粉からね、様々な工程をしてですね、最後収穫するまでね、11月、もう、そして出荷して12月、まあ、1月は寒中でちょっと休むかな、みたいなね。でも本当にもう一年中もやってるわけですよね。
そうなんですよね。
そうそうそう。
ああ、でもご家族皆さんで言ったらかなり仕事はがとったじゃないですか。
そう思うでしょ。ここがですね、またね、微妙なところです
よね。何微妙なんですか。
これですね、だからやっぱ素人なんでですね、まあ素人って言ってもやっぱり何事誰しもが必ず第一歩があるわけですから。
そうそう、最初はみんな素人、
一応説明されてですね、やるわけですけどもね、はい、なんかね、こうほら木のね、まあ、つぼみっていうのはですね、こうやっぱ子孫を繁栄するためにですね、いっぱい実をならせようとするんですね。
そうでしょうね。
でもいっぱい実になると、ね、もうほら栄養分が分散されますから、やっぱ実をしぎらなきゃいけない。しぎる、
そうね、
しぎるって、しぎるっていうのは分かるの、まあ摘果するっていうかね、まあ、数減らす、
はいはい、
その作業をするんですけど、じゃあどれを直近するの？そうですよね。というところがですね。
ね、選ぶの大変そう。どうしたんですか？プロは何と？
説明されたんですけどもね。だって説明通りにやらないのが素人なんで、これがね、やっぱ素人のこう、怖さ知らずみたいなところもございましてね。でも大体その、一番の真ん中のやつを残すってこう言われているようですけども、ね。
真ん中を残すと、そこに美味しいリンゴが大きく育つっていう。
やっぱ真ん中が一番こう、ダイレクトにこう、栄養が入るから、ここを残した方がいいんじゃないかっていうんで、こう、周りのこうプツプツプツプツこう出てきたやつはもう、ポンポンパンパンパンと来ちゃうんだろうと、こういうふうにするわけですけども、なんとなくこう、見てるとですね、いやこれいいんじゃねえかなだって思うんで選ぶんですね。素人選んじゃったんだね。
素人選んでしまった。
自分としては非常にね、いいことしてるんだろうと思いながらですね、もしかしたらですね、非常なおせっかいをしたんじゃないかという後から恐怖に苛まれましてね、ちょっと夜寝られなくなりました。
そんなにですか、お嬢様。
だってね、なんかこっちとしてはね、まあ、親切で言ったんですけどもね、相手にはおせっかいと取られるという、そういうね、いや、そういうその危険性を秘めているのはもう完全に紙一重ですな。
いや、助かったと思いますよ。
まあそれをこうちょっとまずいんじゃないかなと思ったことは、経験値の中で勉強したっていうことなんですけど、じゃあ次回行ったらね、もっといいのかななんて思うんですけど
ね。そうですよね。まあ年間通して作業を手伝っていくと、きっとね、来年はもっと戦力に。
そうそうそうそうそうそうそう。 だから年間を通していくとね、あの大丈夫な、そのうち私あのリンゴ農家さんになってるんですか。
ね、ほら、なめ猫さんがほらその木だけ酸っぱいリンゴがあって。
これね、まさかの。これ酸っぱいとか酸っぱいじゃなくて、やっぱりこうやっぱりこう。木にですね、元気なその実がなってるかどうかっていうところがですね、うん、あの、一番のところなんでしょうね、ほら。だから最終的な収穫ですから、うん、やっぱその木にね、あの、あいつがあの剪定したとこんなになっちゃったよみたいな風に言われるとね、うん、これまずいんじゃないかって、ちょっと自分なりにまで、ね、あの、反省しておりましてね。
ああ、でもほら、池ちゃん、黙ってればわからんとかね。
黙ってばかんないと思うしよ。だって、うん、もう正直にですね、木はですね、うん、秋になると実をつけますから、うん、なんかその木だけ妙に変だなって思われて嫌だななんて、ね、
あ、
まあここはですね、でもなんかこうビギナーズラックって言葉じゃないですか、
うん、好きな言葉でしょ
う、うん、ビギナーズラックっていうのはもうなんかもうね、初心者がもうね、あの宝掘り出したみたいな、こう、はい、もう感じのそのビギナーズラックになるといいなって思うんですけど
大きなリンゴね、
どうなのかな。
ほらだってなめの子さ、スモモみたいなリンゴが発生とかね、
スモモみたいなリンゴだと小さいんじゃねえのか。
ね、あ、ほらヤンタさんおはようございます。リンゴにも間引きあるんですねって、やっぱり知らない方も多いんですよ、
ね、あ、これはですね、うん、あの作物の中でですね、うん、あの結構やってる作業だと思いますよ、うん、まあ、リンゴだけじゃなくてですね、そうありますよ、あのスイカでもメロンでも、
うん、
ね、あの割とね、スイカとかメロンっていうのはあの近くにあったあの、うん、ところ全部取るんですよ、
はいはい、
でなんか端っこの方のところに実をつけるんでポコポコと、
うんうん、
だいたいあの1個からね、メロンだと2つぐらいつけるとか、うん、でなんかそうしないと糖度が上がらないっていうか、甘みが入らないっていうかですね、はいはい、あのそういうふうなしたこうやっぱりした熟練した技術とですね、うん、あの作業があるようでございましてね、うん、だそういうことは知ろうと知らないので、うん、まあ、とりあえずやられ言われたことをやるということなんですけども、
そうなんですよね、
で、まあ、残してくださいね、残してくださいって言われ、わかりました!なんてね、うん、これ一番いいとこだろうなんてね、あの、もう、素人考えて残しちゃうわけですよ。
うんうん、
そうするとね、どんなのかにゃなってね。
そう、池ちゃんがほら、そんなに難しいのって聞いてきますけど、難しいんですよね。
これはですね、やっぱ難しいでしょうね。うん、素人がですね、もう語れるもう領域ではないでしょうね。
そうですよね。ほら、ミキさんが、お師匠様すごい、あの、最初のね、目の、メガネ壊したところの話で、近眼乱視、老眼の三色の私ですが、うん、お師匠様は、霊眼をお持ちかとって、霊の霊ね。だからやっぱり。
それ、使えるような気がしますね。
ね。どうですか、
霊眼を持ってね、心を見るみたいなね、うん、そんなお嬢でございましたなんて言うんですね。
そうそうそう、
これ使えるんじゃないですか、
ね、使える。あ、久しぶりにいた子さんも聞いてくれてますね、うんうん、ラジオ聞いてます、ね、久しぶりにご住職のお臨聞きましたってチーンって。
あ、そうですか。
扶養家族増えたそうです、猫ちゃんがね。はい。
え？
ね
え、
そうですね。
今びっくりしました。私も扶養家族が増えたなと思ってるんですけど。
お医者様はですね。
私の場合はにゃんこちゃんじゃないです
よ。お孫ちゃんでしたけどね。そうそうそう。
そうそう、いいですね。なんかね、うん、すごいですね。いろいろとね、こうね、コメントしてくださるんですけどもね。
そう、
なかなかあの、一つの物事というのはですね、やっぱりある程度はですね、うん、あの、経験がないとですね、素人が多いそれと手を出すとですね、なんか変えてですね、大きい失態をね、生んでしまう危険性があるんだろうと思いながらですね、
うん、
でも割とほら、あとなんかこう頼まれるとですね、
うん、
まあなんかこういけんだろうみたいな、
そうそうそう、
できないことはないだろうみたいなね、うん、私だってやれたらできるだろう、うん、それこそさっきのにゃんこじゃないですけど、猫の手も借りたいって言うんだからね、猫の手よりだったらね、これはね、いいんじゃないかな、ね、
猫の手よりも和尚、
そうそうそう猫の手よりも和尚の手みたいなね、
そうですね、
そうそう、で家族 でやってですね、うん、なんかね一生懸命やったんですけどもね、
あ、それでリンゴの歌だったんですね、今更ですけど、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
今日のオープニングは
そこにですね、
あ、何金島さんの、
そこにですね、うん、あのこうね、ちょっと傾倒するというところですね、うん、なんかその一応ですね、私もなただ闇雲に歌を歌ってるってわけじゃないのかななんてことをちょっとね、うん、こう考えていただけるとですね、
うん、
で、秋になりましたらね、私のあのちょっとこう鉄化をしたですね、木がですね生き生きと、ね、育ってね、たわわな実をつけていたのならばね、なんかもう俺もリンゴ農家はするかみたいなね。
あ
ね、うん、いや、そんなこう自信にね、つながるのかなと。何事ですね、自信につなげることができるのであれば、ね、 今日も一生懸命生きれるな気がいたしますけどもね。
そうですね。
はい。人語とかけまして、意中の人と説く。
その心は？
どちらも気になります。そんな和尚の一人語と。
うまい、うまい。
ありがとうございます。
これはいいですね。
ありがとうございます。
気になる、気になる。
ありがとうございます。今日ちょっとあまり暑くないのでですね、こう頭がこうスーッとしてましてね、なんかパパーンとこうひらめきましたね。
ほら、見事とかありがたやとかコメントすっごいですよ。今日やったって感じですね。
ありがたやなんて言われて嬉しいですね。なんかね、私の子供のね、一言一句がね、もうありがたいですね、なんて言われたね。なんか私は和尚さんなのかななんてね、ちょっと思った
り。和尚様に違いないですね。
ありがとうございました。
あれですね、はい、紀子さん情報だと横手結構の雨降ってきたそうですのでね、まあ、農家さんにとっては恵みの雨と言えますけれどもね。
あ、そうですね。
ま
あ、いいとこなんじゃないですかね。
はい、うん、そうですね。はい。そんな和尚の一人ごと、横手市平子町吉田にあります、西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただきました。和尚様、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ゆこりんの週末とっておきラジオ。さて、時刻は9時16分です。明日はですね、先ほどお話しいただきました西宝寺さんでですね、法要があるそうです。コーナー、結び迎えておりますけれどもね、一言をご紹介いただきましょう。お嬢様、では改めてご紹介ください。
はい、ですね、ちょっと時間いただきましたんでですね、明日ですね、6月の第2土曜日、8日になりますけどもね、うちの西宝寺でですね、ご祈祷と先祖供養のね、法要をですね、取り行うということで、毎年やってて、かれこれですね、20年近くやってますけども
20年、
うん、いやこれもやっぱ少子高齢化の影響がありましてですね、だんだんこう参拝の方もですね、徐々に徐々にこう少なくなっているのかなって感じはしますけども、それでも100人、ね、ほどの檀家さんね、信者さんが来ましてですね、先祖供養とご祈祷、ね、いいことがありますように、いいことというのは悪いことがないことでございますからね、そういうことを願いながらということでですね、集っていただくという法要を明日ね、お勤めさせていただきますので、もしご興味のある方は飛びでも結構ですから、ご紹介してね、来ていただければありがたいなとこう思ってますけどもね。
はい、ありがとうございます。お時間は何時からですか？
明日は10時から始まります。
はい、明日の10時から西宝寺にてご祈祷を行います。どなた様でもね、当日のご参加でも構わないということですので、ぜひお近くの皆様、お時間のある皆様、お出かけください。はい、お嬢様、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。